さて、安息日が終わって週の初めの日の明け方にマグダラのマリアともう一人のマリアが墓を見に行った。すると大きな地震が起こった。主の天使が天から下って近寄り、石を脇へ転がし、その上に座ったのである。その姿は稲妻のように輝き、衣は雪のように白かった。万兵たちは恐ろしさのあまり震え上がり、死人のようになった。天使は婦人たちに言った。恐れることはない。十字架につけられたイエスを探しているのだろうが、あの方はここにはおられない。かねて言われていた通り復活なさったのだ。イースターです。十字架につけられたイエスが死んで葬られて3日目、イエスは復活して弟子たちにその姿を表されました。ユダヤ教では週の中で最も大切な日、重要な日は安息日、つまり土曜日です。天地創造した時に神様が7日目に全てのことを終えられてお休みになった、そのことを覚えて、人々も労働を避けてただ礼拝だけをする、そういう日として大切にされていました。ユダヤ教の一日というのは、私たちが考えている朝から始まって夜までというのではなくて、日没から始まって、そして次の日没までを一日というふうに考えていたんです。安息日はつまり金曜日の夜から土曜日の夕方ということになります。イエスとその弟子たちも決して立法主義的にではありませんでしたけれども、安息日を大切にしていました。イエスはご自分の復活について予言されましたけれども、でも決してその安息日よりも自分がよみがえられた日曜日を大切にしなさいと自分でおっしゃったわけではないんです。けれどもイエスを信じた人たちにとっては、その復活の衝撃と恐れと、そして喜びによって、週の終わりの日ではなくてイエスがよみがえった日曜日をより大切に考えるようになって、そして今私たちは毎週この復活を覚えて日曜日にこうして集って礼拝を捧げているわけです。ですから実は今日はイースター特別っていうふうに思いがちですけれども、イエスの復活は私たちにとっては、その一年に一度だけ思い出して祝うというようなものではないんです。そうではなくて、実は毎週日曜日がイースターなんです。主が共に歩んでくださることを喜んで感謝して、で礼拝からこの1週間の歩みをスタートするわけです。復活のパワーを年に一度だけ味わうのはもったいないことです。毎週毎週味わっていただきたいことです。皆さんの持っている予定表というかカレンダーはちゃんと日曜日が始めになってますか？もしかすると月曜日から始まって、もしかすると日曜日と土曜日を半分分けにして、スペースがちっちゃいようなビジネスカレンダーもありますけれども、でもいや別にそれを使っていけないというわけではないですけれども、でも私たちにとっては日曜日が最初の日だということは覚えておいて良いことだと思います。そこでなぜイエスの復活があなたの日々を喜んで歩んでいく力になるのかということを今日お話ししていきたいと思います。そこで、マタイによる福音書、さっき読まなかった箇所ですけれども28章の方を読みします。すると 何人かの律法学者とファリサイ派の人々がイエスに、先生、印を見せてくださいと言った。イエスはお答えになった。横島で神に背いた時代の者たちは印を欲しがり、預言者ヨナの印のほかには印は与えられない。つまりヨナが三日三晩大魚の腹の中にいたように、人の子も三日三晩大地の中にいることになる。ニネベの人たちは裁きの時、今の時代の者たちと一緒に立ち上がり、彼らを罪に定めるであろう。ニネベの人々はヨナの説教を聞いて悔い改めたからである。ここにヨナに勝るものがある。旧約聖書にはイエスの復活を暗示する箇所がたくさんあります。そしてイエスもご自身の復活をこのように予言されました。で、このここにイエスの言われたヨナの印ということが出てくるので、一番最初に皆さんにお見せした壁画のことがあるわけです。ヨナの印、それはヨナ書に書かれているヨナが大きな魚に飲み込まれて三日三晩その中にいて陸地に吐き出された、そのことを指しています。まあ、三日三晩とありますけれども、イエスは金曜日の夜に十字架にかけられて、日曜日の朝よみがえられたんですから、厳密に言うと三日三晩ではないんですね。当時は金曜日の朝から日曜日の朝まででも時間の経過3日経ってませんけれども、3つの日がそこに含まれているので、それを3日というふうに表現、そういう数え方をしたそうです。だからイエスもこういう言い方をなさったんだと思います。それではこのヨナ書自体に当たってみたいと思います。1章の後半から2章にかけてなんですけれども、1章の15節から2章の1節、そして2章の11節を読みます。彼らがヨナの手足を捕らえて海へ放り込むと、荒れ狂っていた海が静まった。人々は大いに主を恐れ、生贄を捧げ誓いを立てた。さて主は巨大な魚に命じてヨナを飲み込ませられた。ヨナは三日三晩魚の腹の中にいた。主が命じられると魚はヨナを陸地に吐き出した。ヨナ書は旧約聖書の中でもとても短くて読みやすいところです。まだ読んだことがない方はぜひ今週読んでみてください。読んだことがあったとしても、どうぞ今週全体を読み返してみてください。この箇所だけではなくて、ぜひ短いのでヨナ書の全体を読んでいただけるといいなと思います。というと、そうするとヨナの印というのが単にイエスの死と復活だけを暗示しているのではなくて、イエスが世界に来られた意味、十字架の意味、そして今あなたと一緒にいてくださることの意味がきっとよくわかると思います。でもこの印の持つさらに重要な意味は、この印がイエスとあなたをつなげるという意味があるということなんです。イエスの死と復活がなぜあなたの人生に関わるのか、預言者ヨナの印を通して考えていきたいと思います。イエスがなぜ十字架にかけられ処刑されたのか、私たちはこの1週間それぞれ深く心を巡らせてきたと思います。ヨナはなぜ海に投げ込まれなければならなかったんでしょうか。それは神様の命令に背いて自分の好きなようにしたいと思っていたことが原因でした。 神様はヨナにニネベという大都市の人々が悪から離れるように警告するという任務を与えたんです。でもニネベの人というのはユダヤ人にとっては外国人です。いつもこういさか国同士でいさかいがありましたから敵です。なんでその敵の救いのために自分は行かなきゃならないのか。ヨナは行きたくなくて、そして逃げ出そうとしたわけです。船に乗って逃げ出したら大嵐に遭遇しました。その船にはいろんな国の人が乗っていたので、それぞれがそれぞれの神様に必死で助けを求めて祈っていたわけです、船の上で。でその時にヨナは何をしていたかというと、船の下の方で戦争でぐっすり寝ていたというふうに書かれています。船長はヨナのところに行って、寝てる場合かと、お前の神に祈ってくれと、もしかしたらお前の神が助けてくれるかもしれないからというふうに言いました。でもヨナは祈っても意味がないっていうことが分かっていました。それは自分に対する神様の警告だということを直感したからです。そして自分を海に放り込めば嵐は静まり、船の人はみんな助かるということを知っていて、そしてその船にいた人たちにそれを勧めたわけです。自分を海に放り込めばあなたたちは助かるよと言いました。でも人々はすぐにヨナを犠牲にしようというふうには思いませんでした。むしろヨナを乗せたまま努力して岸に戻ろうというふうに考えて頑張ったんですけれども、でも事態はどんどんどんどん悪くなって、ついに彼らはこう叫んだわけです。あ、主よ、この男の命のゆえに滅ぼさないでください。無実の者を殺したと言って責めないでください。主よ、すべてはあなたの御心のままなのですから。ヨナが無実だというのは神様の前に罪がないという意味ではありません。そうではなくて、正式な手続きをしないで処刑してしまう、つまりこの場合は嵐の海に投げ込まれる、そのことを言っています。だから彼らはもうギリギリまで躊躇していたわけです。でも耐えられなくなって、ついにヨナを海に放り込みました。結果的にはヨナを海に放り込んだことは正解だったんです。海は静まって彼らは助かりました。ヨナ自身も大きな魚に飲み込まれるという恐ろしい体験を経て生かされました。まあヨナの場合は死にはしなかったわけですから、イエスのように復活したというわけではありませんけれども、でもこの出来事を通してヨナの新しい人生が始まりました。それは私たちの印でもある、私たちにとっての再生の印でもある、あなたにとっての再生の印です。私たちはみんな神様を知らない者として、自分を神様として、自分を中心として生きてきました。ヨナの印はイエスの死と復活の印であるだけではなく、皆さんの新しい人生の始まりの印なんです。船員たちがヨナを海に投げ込んで助かったように、私たちはイエスを十字架にかけて助かった。イエスを十字架にかけなければ、恐れや悲しみや苦しみに支配され続けなければならなかった、そういう存在だったんです。イエスを十字架にかけてしまったこと自体、それは道徳的に誤りだったかもしれませんけれども、救いの道はそれしかなかったという意味では それは正しいことだったんです。私たちはあの聖人たちが言ったように、主よ、すべてはあなたの御心のままなのですからと言って胸を叩きながら十字架を見上げるしかないんです。でも神様はこの私たちの背信を許しただけで、主を十字架にかけて殺した自分を責め続けさせる、あなたを責め続けさせるような存在にしたわけではありません。3日目によみがえられて、私たちに新しい命を与えます。イエスを神と信じ、イエスの十字架と復活を信じる者に新しい出発を与えてくださる。それは十字架を見上げて自分の罪深さを嘆き続けるだけの人生ではなくて、復活されたイエスと共に歩く人生です。どうぞあなたもこの再生の印としてこのことを受け取ってください。今イエスは私たち、イエスと私たちの再生の印、ヨナの印というのはイエスとイエスだけではなくて私たちの再生の印だとお話してきましたけれども、次にお話したいことは、この印はイエスの勝利であり私たちの勝利、その印であるということです。イエスの勝利は前回の話の時にもちょっと触れましたけれども、当時の人が望む勝利ということとは違っていたんですね。当時の人の望む勝利というのは、周りの国をやっつけてイスラエルが強い立派な国、大きな国になる、富むということでしたけれども、イエスの勝利はそのような当時の人たちが望む勝利とは違っていました。そのことが人々を戸惑わせて、そして彼らはついにイエスに従うことができなかった理由です。イエスの勝利は罪と死からの勝利でした。当時の人々の望みは戦争や革命による民衆の勝利でした。富とか体の安全が目的でした。でもイエスはそうではなかった。罪から死からの勝利をイエスはしてくださった。イエスはあなたを繁栄させるために共にいてくださるんではないんです。この勘違いは今でもキリスト教会の中でも蔓延しています。でもイエスの勝利は繁栄のための勝利ではなくて、私たちの魂を生き返らせ、死を恐れず罪を離れて生きることができるようになるという勝利なんです。罪から離れるということは神様に近づくということです。罪と死からの勝利の報酬は永遠に主と共にいられるということです。ヨナはあの飲み込まれた魚のお腹の中で、その暗闇の中で祈って、そして死と罪から解放されました。主法には書いてありませんけれども、ヨナのこの祈りをちょっと見ていきたいと思います。ヨナ書の2章の7節から10節なんですけれども、こんなふうにヨナは祈りました。私は山々のもといまで、地の底まで沈み、地は私の上に永久に扉を閉ざす。しかし我が神主よ、あなたは命を滅びの穴から引き上げてくださった。生き絶えようとするとき、私は主の皆を唱えた。私の祈りがあなたに届き、聖なる神殿に達した。偽りの神々に従う者たちが忠誠を捨て去ろうとも、私は感謝の声を上げ、生贄を捧げて誓ったことを果たそう。救いは主にこそある。十字架を思うとき、私たちは自分の罪深さにおののきます。でも 活によってそこから解放されたことを知りました。あなたがイエスを信じて進み出すときに、罪はあなたを支配することはできません。主の永遠にあなたと共にいますという約束によって死も罪も力を失うんです。二つのことを話してきました。ここまででも素晴らしい約束の印ということが分かりますけれども、でもヨナの印はイエスと私たちを結ぶもう一つの意味を持っています。それはイエスと私たちの働き、これからする働きの印という意味です。ヨナの印は私たちに委ねられているこの世界でするべき働きを示す印でもあるんです。ヨナはこの出来事の後、今度は神様の指示に従ってニネベの町に行きました。そして言われた通り人々に警告しました。人々は後悔して悪から離れ、そして神様は裁きを回避されました。すべての人を救う、民族、人種、そういったものに関係なくすべてのものを救う神様の働きをヨナは担ったんです。まあ、でもヨナの心は読んでいくと分かるんですけれども、すごく不満に満たされていたんですね。そんな素晴らしい働きを担わされたのに、もうブーブーブーブー文句を言っていた人です。神様の恵みは表されて、そして人々は喜んだんですけれども、ヨナは滅びるぞといった自分の予言が外れたということに頭にきたわけです。予言を外した予言者になってしまったからです。私たちも神様の偉大なミニストリーの一部を担わせていただいています。それがただ神様の恵みであるのに、ヨナのように私たちもつい自分の思い通りにならなかったり、それから人から称賛を得られなかったりすると神様に文句を言いたくなるわけです。この印は私たちがただ神様の仕事をさせていただく、それだけではなくて、自分のではなく ただ神様の栄光を実現させるための働きに召されているんだということを教えています。そういう印なんです。自分の願望を実現するために神様の働きをしているのではないんです。ただ神様の意思が、願いが、思いが実現することのために私たちは皆召されています。どうかあなたもこの預言者ヨナの印が自分とイエスを結びつける印だということを認めてください。そうすればこれからの人生は意味深く満足できるものとなるはずです。その長さ、短さ、新しい人生の質、それはもうどうでもいいことです。それは皆さんの人生の質とは関係ありません。それは私たちの命が、人生がもはや目に見える世界には限られていないからです。今日この週の初めの日からさらに新しい歩みを進めてください。お祈りします。 ですよ、私たちのために十字架にかかってくださったことをありがとうございます。あなたがそして3日目によみがえられて、今一人一人と共にいてくださることをありがとうございます。私たちに生きる意味、歩む意味、苦しみの意味、悲しみの意味、喜びの意味を教えてくださってありがとうございます。私たちがただ無意味に目的もなく生きているのではなくて、あなたが与えてくださった尊い目的と役割を与えられて生かされていることをありがとうございます。私たちの命がこの目に見える世界に限られたものではなく、永遠にあなたと共にやれるものであることをありがとうございます。主よ、それぞれの置かれている状況は皆異なりますけれども、私たちはあなたによって新しい命をいただいて歩んでいます。あなたの復活によって私たちはもう肉体の苦しみや罪に押しつぶされることのないものとされたことをありがとうございます。主よ、どうぞ約束してくださった通りに永遠に共にいてください。感謝してイエス・キリストの名前によってお祈りします。アーメン。